レスポンス広告を使った営業法は書籍ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが訪問販売でしか売れないと言われていた太陽光発電をたった一人でチラシ広告を使って販売してきたノウハウやマーケティングを取り入れた新しい営業法をお伝えする番組です。他にも即決営業テクニック、テレアポ、マーケティング、広告、コピーライティング、経営、出版、自己啓発などのビジネスに欠かせない現場で培った本物ノウハウをお届けしています。売れる 493.com のホームページでは様々な無料プレゼントを用意しています。書籍の前半を無料公開していますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。書籍の内容も小冊子も音声も無料で手に入ります。売れる文章が書けるコピーライティングの教材を作成しました。なぜ辻先生が作った広告や DM、ホームページは反応が高いのか、思わず申し込んでしまうテクニックとはどんなテクニックなのか、辻先生が実際に現場で使った本物の事例を見ることができます。簡単に情報が手に入るデジタル時代ではセールストークよりもコピーライティングの知識が必要です。ご興味のある方はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にあるコピーライティング解体新書からどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
人が抱えるストレスは対人関係ってことなんですけども、営業マンでストレスに強い人弱い人ってありますか？
そうですね、はい、あると思いますね。ストレスの主な原因というのは対人関係にありますよと。で、何かで見たんですけど、その対人ストレスに弱い人強い人っていうのがそれぞれ3つずつ特徴がありますよと。で、まず対人ストレスに弱い人3つの特徴っていうのが、常に人の顔色を伺ってしまう人で、2つ目が何々すべきで頑張りすぎちゃう人で、3つ目が相手の負のパワーに敏感な人っていうのがその対人ストレスに弱い人の特徴ですよと。で、1つ目 の, その常に人の顔色を伺ってしまうっていうのは、その常に我慢を強いられて心に負荷がかかってしまう状態ですよと。で、だんだんだんだん自分が潰されていくみたいな感じだと思うのよね。で、2つ目がその何々すべきで頑張りすぎるっていうのは、そのもう簡単ね、自分で自分を追い詰めてしまいますよと。まるまるすべきって言ってるわけだからね、やらなきゃいけないみたいな感じで頑張ってしまいますよと。で、これもう一個デメリットがあって、相手にもそれを求めてしまうっていう、何々すべきですよすべきですよって言って相手にもやっぱ強要しちゃうっていうか求めてしまう部分があるので、そのね、相手が答えてくれなかったらだんだんだんだんストレスになっていきますよってことかなと思います。で、3つ目の相手の負のパワーに敏感っていうのは、その人のそのまあ悪口だとか悲しみだとか怒りとかにものすごい影響されてしまいますよと。まあ、その負のパワーに対して自分がこう右行ったり左行ったりみたいな、あちゃこちゃあちゃこちゃっていう風にそのまあ影響されてしまうっていうと、やっぱね、だんだんだんだんそういうストレスに対して自分が潰されていってしまうのかなと。まあ、確かにまあ、その通りなんじゃないかなっていうふうに思います。で、反対に対人ストレスの強い人も3つの特徴があって、1つ目が、私は私、あなたはあなたっていうふうにこうパッキリ分けることができる人と。で、2つ目が、プロセスを楽しめる人と。で、3つ目が一人の時間を大切にできる人だっていうふうに言われているみたいです。で、一つ目の私は私、あなたはあなたっていうのは、自分の問題と相手の問題をちゃんと割り切れる人ですよと。自分の問題と相手の問題を自分のことのように考えてしまうと、やっぱ同じように潰れていってしまうのかなと思います。で、お前はお前だろみたいな、俺関係ねえよみたいな、ちょっとドライな気持ちのを持っている人の方が案外ストレスが強いですよということかなと思います。まあ、確かにそうかなと思います。僕もまあそんな感じです。まあ、相手は相手の、あなたはあなたの問題があって、僕は僕の問題がありますよと。それに対して僕はもうぶっちゃけ関係ないですよねみたいな感じで考えていますよと。で、プロセスを楽しめる人はどういうことかっていうと、例えば資格試験、何かの資格を取ろうと試験に臨んだとしますよと。もし仮にそれで落ちてしまったら、そのプロセスを楽しめない人っていうのはもう01みたいな感じで、 もう不合格か合格かのどれかしか結果を見ないっていう人になってしまうわけだから、プロセス経過を楽しめないってことだから、結果しか見ないってことになってしまうわけだから、もし落ちてしまったら全て失敗になってしまいますよと。でそうなると、例えば今までやってきたそのプロセスを楽しめる人だったら有意義な体験ができたなと、あ、これをまたステップアップの一つにしていこうというふうにこう、ね、なんていうの、心が切り替えることができると思うんだけど、これができなかったら01みたいな感じで失敗したら、あ、やるんじゃなかったみたいなふうになってしまいますよと。仮に落ちたとしても、あ、これはいい体験になるなとか、今後の自分のステップアップの一つの階段になるなみたいなふうになっていくことができればまあいいんじゃないかなと。まあまあ僕もそういう感じですね。これは無駄だなとか、やるんじゃなかったなとか、回り道したなとか思っていても、なんだかんだ言ってそれは巡り巡って、あの時回り道したおかげで今の自分があるなみたいな感じで、その人生には無駄がないという考え方なので、僕は何か失敗だとか何かあっても、あ、これは何かのギフトかなとか、自分が足りなかった分がやっぱこうなってしまったんだなって言って、またじゃあ変えていこうっていうふうに考えることができますので、まあ、これができる人できない人っていうのが、まあ、その分かれ目かなというふうに思います。で、一人の時間を大切にできる人っていうのも、もう自分を大切にするっていうことが、まあ、できるっていうのは、やっぱり一人の時間があると自分を大切にすることができますよと。他人と過ごすときは楽しいけども気を使いますよねと。だから自分を大切にするためにも一人の時間っていうのが、まあ、必要になってきますよっていうことらしいんですよ。なんか、まあ、なるほどなと。うん、人との適度な距離感を保つっていうのが一番いい、ストレスに対してね、いい方法ですよっていう話らしいんですよ。なんかなるほどなと。でそれを見て、それを対して、でこれ営業マンにも同じことが言えるよなっていうふうに思ったわけね。で実際僕が見てきた中で、その営業マンに向いていない人ってどういう人かっていうと、まあ4つ5つぐらいあるかな、5つあると思います。で1つ目が完璧主義者の人で、2つ目が感情が薄い人で、3つ目が、まあ、語尾が下がっている人で、4つ目が、目が沈んでいる人で、5つ目が、あれかな、人の話を聞いてしまう人かなと思います。はい、人の話を素直に聞いちゃう人っていうのが、まあ、この営業マンに向いてない人かなと、5つかなと思います。はい、営業マンにですよ。はい、まず1つ目の完璧主義者に関して言えば、これやっぱ営業は対人関係になりますから、やっぱ断られることもありますよと。で自分の思い通りにいかないことっていうのが、まあ、多々ありますよと。でそこで完璧主義者だと、そので完璧に物事がうまくいかないことに対してがっくりきたりして、結構潰れてしまう方が多いわけですね。うん、でそういう意味では、もしかしたら短期間ではうまくいくかもしれないけども、長期間で見た時に完璧主義者って案外僕はね、営業に向いてないんじゃないかなと思います。うん、ある程度いい加減な人で失敗を OK と認めれる人の方が営業には向いているんじゃないかなというふうに思いますね。うん、で2つ目の感情が薄い人っていうのは、まあ、これ向いてないですよと。でやっぱ感情表現が豊かな人の方が営業に向いていますよと。まあ、なんでかっていうと、相手の気持ちが分かるからですよと。感情は薄い人っていうのは表現も薄いわけだから、相手の気持ちがね、分からないと思うんだよね相手が例えば喜んでいるのか嫌がっているのかとか。でもろ顔に出す人もいれば、顔に出さない人もいているわけね。微妙な空気感っていうのを察知できる人できない人っていうのがいてるわけですから、これをその自分の感情表現が薄い人っていうのは、相手の表現を見ることができないんじゃないかなと思います。はい、で3つ目の語尾が下がっちゃうっていうのは、まあ、もうこれももう当然なんだけど、語尾が下がっているとね、怒っているのかとか、もう嫌なマイナスの雰囲気しか出てこないので、やっぱ語尾を上げていきましょうねと。辛くても苦しくても、それをぐっと歯を食いしばって笑顔でこう語尾を上がるような言葉で喋っていきましょうねって。なぜなら対人関係だから、自分と接した人、お客さんには僕と出会ったらハッピーになってもらいたいな、プラスになってもらいたいなと思ったら、ネガティブな言葉は言わないはずだと。で語尾が下がっていると大体ネガティブな言葉になっているはずなんですよ。で語尾が上がっていると大体ポジティブな言葉になっているはずなので、やっぱり周囲を周りをプラスにすることができる人っていうのは語尾が上がっている人かなと思います。語尾が下がっていて 周りがプラスになるかっていうと絶対ならないからね。うん、だって語尾が下がってる言葉っていうのはネガティブな言葉ばっかり喋ってる時っていうのは語尾が下がってる時、例えば怒ってる時もそうなんですけど、そういう時っていうのは大体ね、あの周りの周囲は、プラスになるかとハッピーになるかってならないからね怒っている人の周囲っていうのはハッピーにならないですから、やっぱその辺はあの語尾を上がることができる人、語尾が下がっている人が口癖っていうのは、あのこれは別に営業だけじゃなくてちょっと直した方がいいですよということになってきますね。であと、まあ4つ目、目が沈んでいる人っていうのは、まあそらそうだよね、目が沈んでたらダメだよねみたいなもろネガティブオーラが顔面にも出てきてるってことなんで、それはやっぱり良くないですよと。やっぱポジティブ思考で前向きになっていると、やっぱ目が輝いてくるっていうのはありますし、人はどういう人に例えばお金を払いたいのかって思うと、やっぱり目がね輝いてる人にお金を払いたいなっていうふうに思うわけですよ。目が輝いてる人にお付き合いしたいなっていうふうに思っているわけですよ。目が沈んでいる人に対してお金払おうなんてあんまり思わないですからね。うん、であなただけじゃないんですよと。商品を扱っている会社は、この商品を扱っている営業マンはあなたしかいないっていうんだったら仕方がない、どれだけ目が沈んでいようと語尾が下がっていようとあなたから買うしかないとかって思うと思うんですけど、今は違いますよと。商品が有り余ってる時代ですから、目が沈んでいる人からわざわざ買いたいなんて思わないですからね。いや、あなたからは買いたくないわって、じゃあ別のところで行って、例えばあのポジティブ思考で目が輝いている人が出てきたら、その人から買おうというふうになっちゃいますからね。うん、まあ、そういうふうに目が沈んでいる人っていうのは、目が沈んでたら落ち込んでるってことやからね。うん、あの対人で落ち込んでたらダメですよと無理しても歯食いしばってもやっぱり笑顔でいる必要がありますよってことかなと思いますね。で、5つ目の、その人の話を聞かない人が向いてるよと。逆に人の話を素直に聞いてしまう人っていうのは営業に向いてないですよっていうのはなぜかっていうと、普通に考えたらやっぱあれだよね、あの素直な人の方がいいんじゃないかとかって思うと思うんですよ。それは上司からしたら素直な人がいいっていうふうには思うと思うんだよね、社員を教育することを考えたら。だけど、営業っていうと交渉する仕事になりますから、その相手の交渉駆け引きとかもあると思うんですよね。そういう時に人の話をもうまともに聞いてしまって、鵜呑みにしてしまって、ああそうなんですかって言ってあの終わってしまったらダメですよってことねやっぱ人は疑ってかかるべきかなと思います。人は、馬鹿正直に本音を言いませんよと。やっぱりあの上っ面の言葉を喋りますから、その上っ面の言葉の後ろ側はどんな本音が隠れているんだろうかっていうのをちゃんと分かる人じゃないとダメかなと思います。だからその人の話を素直に聞いて、ああそうですかとか言ってダメですよと。その人の話の裏側にはどういう内容があるのかとかいうのを、分かってる人じゃないとダメかなと思いますね。だから断り文句とかを真に受けないとかいうのはあると思うんですけど、でもう一個は性善説もあれば、小悪説というか性悪説というか、その、ね、人にはいい面もあれば悪い面もありますよと。そういう部分をちゃんと理解している人じゃないとダメですよと。立場が変わったりだとか、時間とか場所とか、その、ポジションにもよって人は善にも悪にもなるっていう、同じ人でもね、なるっていうのを分かっていただければなと。仮面ライダーのように悪人は絶対悪人ですよと、いい人はいい人っていうわけではないですよと。やっぱそのポジションによっていい人にもなれば悪い人にもなるぞっていうのを理解した上でやっぱやらないとダメですよと。でその人 の, 話をね、やっぱ真に受けてもやっぱいかんですよと。相手はなぜなら嘘をつくからですみたいな感じですかね。ライアーゲームとかを見たりとかね、読んだりするのが一番いいのかなと思ったりもしますけど、そういうのが大事かなと思います。はい。で、営業に向いている人は、僕が上げろって言われたら、さっき言ってた反対言えばいいんですけどね、完璧主義者じゃないとか、感情の表現が豊かですよとか言ってあるんですけど、僕は営業に向いている人はどんな人ですかって言ったら、僕は2つかなと思います。で、1つ目が考えることができる人、で2つ目がその相手の視点に立って考えることができる人、顧客視点が分かる人ってことかなと思います。はい。考えることができる人と、顧客目線になって見ることができる人と、立場を こうなんていうの、反対向けになって見ることができる人ですよと、一方向しか見ないんじゃなくてちゃんと両方俯瞰することができる人とかね、そういうことになってくるんですけど、やっぱ考えることができる人っていうのは何も考えずにがむしゃらに頑張っても今の時代やっぱり成績上がりませんよと、はい、昔はそれで上がったのかもしれません、はい、あの人がね1件2件3件4件と金婚をしてるんだったら、お前はダッシュしてその同じ時間内に10件インターホン金婚を押せたら人の倍で会うことができるだろうと、だったらあのそいつの売り上げは2倍上がるぞみたいなことを昔はやっていたんですよ。だから倍働けよと、2倍走れよみたいな感じでね、いっぱいインターホン押せみたいな感じだったと思うんですよ。がむしゃらに頑張ってたらなんとかなった時代が昔はありましたけど、今はそうじゃないかなと思います。今はがむしゃらに頑張っていてもただ迷惑行為で、警察呼ばれるだけみたいな、あのインターホンをいっぱいバーッと押していてもあのもう迷惑がられるだけなので、そうじゃなくてちゃんと考えて効率よくあのやるためにはどうしたらいいのかっていうのを常に考えていた方がいいかなと思います。で、やっている今は成功していてもそのすぐに廃れてしまってまた新しいやり方を考えなきゃいけないっていうのがありますから、まあ、そういうのも含めてやっぱ考えることができる人ですよと。特に今成功体験だとかその成功っていうのがすごく短いですからね、期間が。昔は一つの事業が当たったら30年飯食っていけるとか言っていましたけど、今は5年とか言われています。はい、あのアメリカ の S&P500 で出てくるその有名銘柄でも15年ぐらいしかあの銘柄としての寿命が持たないというふうにも言われているぐらい、ものすごい期間が短くなっていますから、まあそういう意味ではやっぱ常に考えることがあの必要ですよと。でさっきの2つ目 その顧客目線が分かる人、相手の視線に立って立つことができる人っていうのはやっぱあの相手の気持ちが分かる人じゃないとやっぱ営業は難しいかなと思いますので、相手のことが分からなかったら営業もマーケティングも、まあ、多分経営もマネジメントもできないかなと思います。相手の気持ちが分からないっていうのも多分工場とかそのコンピューター相手にやるしかないんじゃないかなと思っちゃうぐらいです。やっぱりビジネス仕事っていうのはどうしても対人関係っていうのは絶対に出てきますから、そういうので相手の気持ちが分からないっていうのはもう僕は致命的だなと思ってます。でそういう人はお金が稼げないんじゃないのかなというふうに思っていますので、やっぱりあの顧客目線で考えるっていうのがすごくすごく大事かなと。まああと、まあ、もう一個付け加えるんなら、あの手を抜くところは脱ぎて、で頑張る場所 は頑張るみたいな、こうなんていうのかなもうずっと 100% 頑張りますっていう完璧主義者よりも、やっぱどっかで手をパーンって抜いて、あのもう今日はもう休みみたいなもう今日はいいとか言って手を抜くみたいな、であのもう楽しようとかって考える人っていうのが今は結構いいのかなと思います。楽するためにはどうしたらいいのかっていうのを真剣に考えるみたいな感じかなと思いますので、適切な行動だとか適切な思考ができる人っていうのが営業に向いている人かなと思います。で営業もやっぱり対人関係がもろ出てくる仕事になりますから、その対人ストレスに弱い人、3つの特徴、最初にお伝えした常に人の顔色を伺ってしまうとか、何々すべきで頑張ってしまうとか、相手の負のパワーに敏感であるっていう場合はやっぱ営業職にはちょっと向いていないかなと思います。やっぱある程度図太く相手の負のパワーが出てきてても、いや俺には関係ねえよって言えれる人とかね、まるまるすべきだっていうふうに頑張ったりとか強要したりすると相手も自分も潰れてしまうので、まあ別に今日は手抜いていいんちゃうみたいななあなあのいい加減な感じなんが案外あの長く続けれるコツかなというふうにも思いますし、まあ常にね人の顔色を伺ってて もう大変ですから、あのまあそんなん関係なくね、いや俺は俺でお前はお前みたいな、こうパッキリこうねあの区切れる人っていうのが案外営業としてあのストレスの強い人、営業としてストレスが強い人だから長く続けることができるんじゃないかなっていうふうにも思いますので、まあまあぜひぜひそのもし弱い部分があったらそれは克服することができますから、まあ、僕が考えるその営業マンに向いてる人向いてない人っていうのがありますので、まあぜひよかったらあの向いてる人はね、やっぱもし完璧主義者だったなとかって思うんだったら、まあ、そこはもういい加減でいいじゃないみたいな感じの方がいいんじゃなかろうかと思ったりもしますね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。 広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボをお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。